8. 予算特別委員会、10ページ。3月2日から12日まで予算特別委員会を開催しました。質疑。16人の議員が行った予算質疑の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。その1、自由民主党岡山市議会、藤原哲之。令和8年度市税収入、7年度を上回る見込み。問い。最低賃金の上昇による雇用者所得の改善や株価の上昇等による分離課税譲渡所得の増などが市税の歳入に影響していると言われているが、8年度市税の歳入見込みは。用語解説、分離課税譲渡所得。事業所得や給与所得などの所得と分離して計算する株式や土地建物等を売った時の所得。用語解説終わり。答え、市税収入見込みは過去最高の1436億円、対前年比で 2.6% 増、7年度と比べ雇用者所得の改善等で個人市民税が約25億円増加、大規模工場物流倉庫の新築等で固定資産税と都市計画税が約8億円増加するなど、ほとんどの税目で7年度予算額を上回る見込み。新庁舎全面開庁、見学会等を開催予定。問い、令和8年11月24日、新庁舎が全面開庁となる。式典や見学会などの開催時期、規模は。答え、8年7月11日に新庁舎の完成を祝う落成式と内覧会を予定しており、建設工事に協力いただいた方など約150人を招待する想定。11日12日は1700人程度を想定した市民対象見学会も予定しており、5月中旬から応募受付を開始したい。また、現本庁舎最後の開庁日の11月20日業務終了後に閉庁式、新庁舎全面開庁日の24日の業務開始前に開庁式を行う予定。その2、自由民主党岡山市議会、森田拓氏。三津武部地域を支える公立病院の体制を検討。問い、公立病院の経営は非常に厳しいとされるが、三津武部地域に位置する公立の神奈川病院と福渡病院は共に地域に必要な病院だ。今後のあり方をどう検討するのか。答え、地域の民間医療機関が減少する中、公立2病院の役割は重要だ。地域住民が安心して受診できるよう実現可能性のある対応策を考える必要がある。令和8年度から医療関係者や有識者などと持続可能な地域医療の提供体制の構築に向けしっかりと検討していく。その3、自由民主党岡山市議会、江田敦氏。部活動の地域展開に向け地域との連携を。問い。部活動の地域展開は各区によって状況が異なり、指導者の確保が困難だ。スポーツ少年団など地域との連携は。答え、地域によって事情は様々で、中心部と山間部では状況が変わる。各地域にはスポーツ少年団や公民館の講座等があり、地域の方や関係部局ともしっかり協議し、指導者の確保に努めたい。また予算面の課題も多くあるが、一つずつ丁寧にクリアして全部の部活動を地域展開できるように取り組んでいく。その4、自由民主党岡山市議会、花岡栄太郎。下水道管の老朽化対策を強化。問い、下水道施設は市民生活等を支える重要なインフラだ。令和8年度当初予算で老朽化対策を重点的に進める必要性は。答え、埼玉県八潮市の事故を受け、予防保全の取り組みの推進が必要だ。用語解説、埼玉県八潮市の事故。令和7年1月、下水道管の破損に伴う道路陥没により、トラックの運転手が巻き込まれ死亡したことに加え、市民約120万人が下水道使用の自粛を余儀なくされた。用語解説終わり。7年度の下水道管の老朽化対策費用は約3億円だが、 8年度は国の補助制度活用により約27億円を予算計上している。主な事業として、敷設から50年以上経過した中心市街地の感染環境の更新を実施予定で、下水道管の老朽化対策を強化していく。その後、自由民主党岡山市議会、松本義厚。就学援助の申請時期を見直す。問い。岡山市の就学援助は学期ごとの申請で、締め切りに間に合わないと次の学期まで待つ必要があり見直すべきだ。令和8年度の運用は？答え、学期ごと年3回の申請を8年度から一次申請の締め切り以降は随時申請可能な運用に見直す予定。申請が間に合わない場合、次の申請時期まで最大で4ヶ月分受給できなかったが、随時申請により申請月以降分はすべて受給可能となる。なお支給時期はこれまで通り年3回の予定。その6、公明党岡山市議団、松田康義。岡山城西の丸周辺広場等整備の考え方は？問い、岡山城西の丸周辺広場及び石山公園の整備は、岡山市の歴史と文化を感じさせる工夫が必須だが、整備の考え方は？答え、浮田家が整備し池田家が発展させた岡山の中心は岡山城後楽園であり、当該地区の整備は歴史を紐解いて行うことが重要と考える。憩いやにぎわい等の機能の充実を図るとともに、歴史文化資源を生かして面的に魅力あるものとするため、様々な意見を聞きながら岡山のシンボルとして整備したい。その7、公明党岡山市議団、桑田恵子。産後ケアの充実を。問い、育児不安の予防等の観点から産後ケアの充実は喫緊の課題だ。岡山市では令和8年度から産後ケアの公費負担額が大幅に引き上げとなる。他の政令市と比べて岡山市の仕組みのメリットは？答え、岡山市は各実施機関が利用料を設定し、公費負担額との差額を利用者負担とする仕組みとなっている。岡山市のメリットは、利用者が負担額と実施機関を自ら選択でき、それぞれの事情やニーズに応じた柔軟な利用が可能な点である。その8、日本共産党岡山市議団。林淳。重要土地等調査法の注視区域の概要は？注視区域の注視は、注意の注に視覚の視、見る。問い、市内の三軒屋駐屯地及び金鉱山無線中継所周辺が指定されている重要土地等調査法の注視区域の概要調査対象は？用語解説、重要土地等調査法。重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律。用語解説終わり。答え、注視区域は安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地及び建物の利用を防止するため国が指定する区域である。重要施設に係る注視区域は施設周辺おおむね1000メートルの区域とされ、国のホームページに区域図が掲載されている。調査対象は、当該土地等の所有者等で国籍は問われない。その9、岡山創生会、柳迫和夫。新庁舎開庁に向け市民への周知が重要。問い、新庁舎の完成が近づいてきたが、新庁舎に来て市民が戸惑うことがないよう、事前の周知が必要。どのように周知するのか。答え、部署ごとの移転スケジュールや新庁舎へのアクセスなど、事前の情報提供は、市民が混乱することがないよう、市の広報誌やホームページ等を通じてしっかりと周知していく。多くの方が訪れることになる2階フロアの広報予算を確保し、SNS の活用など工夫しながら取り組んでいく。その10、未来へ、土田隆之。アリーナ整備に関する基礎調査と追加調査。問い、アリーナ整備の意義・必要性の PR や寄付を集めるための事務委託が予算として提案された。 公開されているアリーナに関する基礎調査資料は非常にボリュームがあり丁寧だが、キャパシティを上げるための追加調査資料は3ページと少なかった。その理由は？答え、基本計画から事業の理念は変わっていないため、修正箇所を明確にしたものを概要版として示している。作成する際の資料などはボリュームがあるため公開していない。その11、懐かしい未来、森山浩二。旧内三下小学校の活用、多視点から検証を。多視点の他は多い。問い、岡山城西の丸に求められる機能や、旧内三下小学校の校舎と体育館の検討のための有識者会議では、現校舎の建築的価値のほか、教育の歴史や文化など多視点から検証する必要があるが、所見を。答え、岡山城西の丸は池田光政校の隠居場所であり、明治以降は内三下小学校、後楽館中学校、高等学校、岡山芸術交流などにも活用されてきた。有識者会議では、歴史、文化、観光、経済、街づくり、社会教育など多様な視点で検討を進める。その12、分科会の主な質疑項目。予算などの内容についてより詳細に審査。総務分科会、市政広報動画について。保健福祉協同分科会、後期高齢者医療保険料の改定見込みについて。スポーツ文化産業分科会、アリーナ整備への寄付について。都市環境分科会、人工芝生化モデル事業について。子ども文教分科会、小中学校のトイレ様式化について。9、議会トピックス、12ページ。その1、令和9年度の国の施策及び予算に関する提案について要望書を提出。令和8年1月15日、大都市制度調査特別委員会、西間信人委員長。が、白本の検討に際して市議会の要望が反映されるよう、市長へ要望書を提出しました。用語解説、白本。翌年度の国の予算に関して、政令指定都市共通の特に重要な事項を関係省庁へ提出する要望書の通称。用語解説終わり。国が主導して子ども医療費助成制度の統一化を早急に図ることなど、合計6項目を要望しています。その2、大学生と市議会議員が意見交換。令和8年1月22日、開かれた議会の取り組みの一環として、岡山大学図書館公共地競争オフィスの岩渕康史准教授のご協力をいただき、学生と議員が考える市民に身近な議会を作るにはをテーマに、35人の大学生と12人の議員との意見交換を実施しました。学生からは、これまで市議会議員はなんとなく遠いイメージだったが、すごく身近な存在と感じることができたなどの意見があり、お互いにとって大変有意義な機会となりました。その3、議員研修会を開催。令和8年2月12日、岡山フリースクール協議会会長の中山良氏を招き、不登校フリースクールを取り巻く課題、不登校を孤立にしないためにと題した講演を聴講しました。講演では、不登校に関する3つの課題である、不登校となる要因の多様化、支援につながれていない確率、不登校で生じる経済的負担や、課題を解決するための3つの視点である、多様な不登校に対する多様な選択肢、経済的理由で支援を諦めない、どんな支援が必要なのかを見立てつなげるなどについて、市内のフリースクール数や不登校の現状などのデータを交えながら説明があり、大変参考となる研修会となりました。中山良氏、岡山フリースクール協議会会長、特定非営利活動法人あかね代表理事、岡山市スクールカウンセラー、総社市引きこもり支援等検討委員。その4、請願陳情。市の行政に関する意見や要望があるときは、請願書陳情書を市議会に提出することができます。 市議会は受理した請願陳情を定例会で審議し、議会としての結論を出します。採択された請願陳情は、必要に応じて市長等に送付し、次回の定例会で処理経過や結果の報告を受けることになります。なお、6月定例市議会の締め切りは、5月28日木曜午後5時です。陳情書はオンラインで提出できます。陳情書は窓口持参や郵送での提出に加え、岡山市電子申請サービスを利用してオンラインで提出できます。その後、岡山市議会だより表紙写真大募集。岡山市内で撮影された未発表の写真なら OK。詳しい内容は岡山市議会ホームページをご覧いただくか、岡山市議会議会局政策調査課、電話086-803-1535までご連絡ください。10、6月定例市議会の開催予定、12ページ。6月8日月曜、開会、議案提案説明。土曜日曜祝日を除く6月12日金曜から17日水曜、一般質問。6月18日木曜、常任委員会。6月22日月曜、議会運営委員会。6月23日火曜、閉会、議決。11、編集後期、12ページ。2月定例市議会では、令和8年度当初予算をはじめ、令和7年度補正予算、学校給食費の無償化・保護者負担軽減、路面電車の環状化延伸など、市政全般にわたる重要な分野で活発な議論が繰り広げられました。こうした議論が市政に生かされるよう、市議会としての役割をしっかりと果たしてまいります。岡山市議会議会局。電話、総務課086-803-1528。議事課086-803-1531。政策調査課086-803-1535。ファクス086-233-1186。メールアドレス、市議会総務課@city.okayama.jp。city.okayama.jp 以上で岡山市議会だより令和8年5月1日2月定例会を終わります。音声訳は岡山市立図書館朗読奉仕の会、郷田雅子でした。